総次郎のハピラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました。ちょっとのんびりと番組を聞いていただければということでお届けしている総次郎のハピラジです。早いもので結構な回数皆さんとあの番組一緒にやらせていただいてるんですけども、そうですね、だいたいこう僕一人でこうずっと喋るのはとっても苦手な方なので、結局何を喋っていいんだろうとか、とか とかっていうのを結構多発していてですねもう今も出ましたけども、これがとっても聞き返していると恥ずかしいっていう喋り方になるんですけど、一人で30分ラジオするっていうのはなかなか大変というか、考えながら喋らないこともたくさんあるので、僕としてはこう一人で喋るっていう機会をもらえたこと自体はありがたいんですけど、結構アップアップしながら喋ってるのが実情です。でやっぱりこう一人で撮るっていうのは恥ずかしいものでして、誰もいないタイミングで会社のスタジオで撮るというのが僕の常日頃の、まあ、毎週行われてる繰り返しのルーティンということになるのかなと思っています。はい、でこの番組はですね、新宿にある株式会社 RRJ という会社の広報部所属の VTuber キャラクター総次郎が皆さんとのんびりと流れる時間を共有するような気持ちでお届けしているラジオ番組です。あんまりこう笑ったりとかですね、激しく突っ込んだりみたいなことはないんですけど、まあ、寝る前ですしね、のんびりとこう皆さんに聞いていただければと思ってお届けしてます。はい、では6月の27日の今日は何の日だったという話で毎週お届けしているので、今週もお届けしようと思っています。はい、で6月27日はですね、メディアリテラシーの日なんだそうです。テレビ新州が制定したということなんですけれども、こちらですね、まあ松本サリン事件と呼ばれている事件が、あってですね、でそこでこう近くに住む男性が、マスコミによって犯人扱いされるっていうことがあったということで、制定したということで、まあ、リテラシーというぐらいですから、メディアの報道の、まあ、言ったら、基礎的な部分というか、理念というかですね、そういったものの日ということになるのかなと思います。はい、まあメディアの報道姿勢って言われると、これもこのラジオもメディアだったりするので、いろいろとなるべく間違えないようなことをちゃんと伝えないといけないとか、あとどういう形で、切り取って伝える、編集して伝えるのがいいのかとか、いろいろあったりとかですね。でラジオといえども、まあ放送コードは当然ダメですし、差別用語もダメというふうに思ってはやってるんですけど、放送コードっていうのは、まあ、あくまで努力というか、放送局送り手の努力義務の部分が多いということなので、自主規制の部分も多いということで、ルールが定まってないことが意外に多いというのがあります。で差別用語は絶対にダメというのはあるというふうになってまして、でそういう意味ではこういう番組をお届けしている皆さんも多分悩みながらやってるんじゃないかなと思いますし、でこれあえて何て言うんですかね、放送禁止じゃないんですけど自粛している用語っていうのを出してみると、昔はですね、外人というと、まあ普通に言葉で流れてきた時はあったと思うんですけど、今はちゃんと外国人と言わないといけないとかですね、そういったなんて言ったらいいんでしょうね、受け取り手になるべくこう変な印象を与えないようにしようというか、まあ外の人ってなると、まあちょっとなんか疎外感あるとか、そういうことだと僕は理解してるんですけど、 そういうふうにならないように、まあみんなで気持ちよく、まあ社会を進めていきましょうというための、まあ、ルールなのかなと思って考えています。まあとはいえこう行き過ぎた規制っていうのもあるとかないとかね、いろんな議論はあると思うんですけど、そこら辺はやっぱり僕ら今は僕送り手ですけど、見てる側っていう聞いてる側っていうのもありますから、そこら辺の皆さんがこういろんな考え方、発想を持って定めていくことになるのかなっていうふうに思ってます。はい。そして、チラシ寿司の日なんだそうですね、この日6月27日、卵焼きなどの調理用食材を製造販売する広島県の株式会社アジカンが制定したということで、岡山のチラシ寿司バラ寿司が生まれるきっかけになった備前岡山藩の池田光政の命日ということで、そういう風に制定されたんだそうですね。あ、そうですか。バラ寿司っていうのは岡山発祥なんですね。僕も子供の頃よく母親が作ってくれたので、チラシ寿司というかバラ寿司って言ってたのをよく思い出します。で、うちの母親は愛媛出身なので、言葉がやっぱりこう岡山よりというか岡山の言葉も一部使っているんだろうと思うんですけど、バラ寿司バラ寿司ってよく言ってました。なんか懐かしい言葉が急に飛び込んできたので、ついちょっと興奮気味に喋ってしまいましたが、はい。そして、演説の日なんだそうです。1874年のこの日に慶応義塾の三田演説館で日本初の演説会が行われたということなんだそうです。で、演説っていう言葉自体がですね、福沢諭吉さんが仏教語をもとに作ったものと、はい、ことなんだそうで、で、この日の演説は、福沢諭吉さんかな、福沢がって書いてるので、福沢が、日本と欧米と対等の立場に立つためには演説の力をつけることが必要と説いたということなんだそうですね。はい。まあ、ディベートってことでしょうかね、これ、今だと。まあ、演説、ちょっと違うのかな。けど、多分、どうなんだろう。どういう意図で言ったのかって、今ちょっと僕、一言でまとめようとしたんですけど、急にわからなくなってしまいました。他に譲らせていただいて、分析は次に参りたいと思います。はい。6月の27日はさらに日照権の日なんだそうです。はい。1972年のこの日、違法建築の林家によって日照を奪われた問題で、最高裁が日照権と通風権が法的に保護するに値するという初めての判決を出したということで、そういうふうに名付けられたということなんだそうですけども、まあこれ日照権はいろいろ事件とか、ニュースになったりとかして結構有名だったりしたんですけど、同時に風が吹く通風権、こちらも保護されるべきというふうになったんですね。ちょっと全然僕そこについては意識してなかったんですけど、なるほどと思いました。はい。やっぱりこういうなんていうんですかね、権利っていうのは徐々にこう発生していくというか、定められていくものなんだなっていうのはすごくよくわかりますね。はい。全然意識してなかったんですけど、そういうこともあったということで、はい。じゃあ今日は何の日ということで、一旦ここで締めさせていただきます。はい。では素朴な疑問を調べてみようのコーナーです。はい。もうだいぶなくなってきているとは思うんですけれども、ちょっと先週京都府制定のね日とか、そういうのをこう見てて思い出したんですけど、で、あとこの季節なので、アジサイがやっぱり咲いてますよね。で、梅雨時っていうのはアジサイが咲くってことが、まあよく言われてることなんですけど、僕京都で 龍谷大学っていうところに勤めてたので、近くに富士の森神社っていうのがあってですね、そこがその紫陽花祭りっていうか紫陽花がすごく有名な神社だったりして、あの印象深いというか思い出す場所ではあるんですけど、近くに住んでいる時は一切こう神社には遊びにというか、あのたまにふらふら友達と行ったりはしてたんですけど、祭りってものには行ってなかったなと思って、なんか行っとけばよかったなって今思ったりとかしてました。やぶさめとかもたまにやってたとかっていうので、今だったら僕わざわざ見たいと思って、で電車のチケットを買って見に行くしかないっていうものなんですけど、当時は見たいと思った時にタイミングが合えば見れたって考えると、なんとなくこう僕地元にいる時っていうのは、地元の人はなかなかこう地元の祭事とかに行かないってよく言いますけど、そういう感じで僕全然そういうところに足を踏み入れてなかったなというふうに思ってちょっと反省しました。枚方パークはさすがに僕行きましたけど、それ以外はほとんど行ってませんね。実は祇園祭りも行ったことがないんです僕。なのではい、僕の周りの大学時代の友人は京都の大学に来たからにはこれは見ときたいって言ってよく言ってたんですけど、僕はちょっとやっぱりそっちよりもアルバイトとかを優先しちゃったなっていうのがあって、なんか、はい、思い出が半減はしてますけど、それはそれで良き思い出だったなと思ったりしてます。はい、で富士の森神社を思い出して紫陽花を思い出したので、紫陽花ってこうじゃあなんだろうっていうところから始まってですね、であと色が違うのってなんだろうとかって、そういう話をちょっとしたいなと思ってですね、話を進めさせていただきたいんですけど、紫陽花なんですけど、紫に火に花と書いて紫陽花なんですよね。でこれって紫陽花って普通やっぱり読まないと思うんですね、漢字だけを見ていると。なんですけども、これはですね、昔からアジサイの発音はアジサイだったそうで、でアズっていうのが小さいものが集まる、でサイはあ藍色、サイたる真に青いって書いてサイで、ここら辺がもじって混ざってアジサイとなったということで、青い小花が集まって咲いている花という意味でアジサイというふうに呼ばれていたということなんですけど、ただですね、じゃあなぜ漢字でアジサイとなったのかということなんですけど、どうもなんとなく勘違いでなったんではないかなという説があります。はい、で中国の歌人の、白楽天、ちょっと読み方違ってたら申し訳ないんですけど、白い楽に天の詩にある、紫の火の花っていうのを日本にある紫陽花と同じものというふうに判断して詩を読んだっていうところから始まったのではないかなというふうになっております。はい、でこれは源の下郷という歌人、兼学者さんですね、がそういうふうに読んだというところから始まって紫陽花というふうに呼ばれるようになったというか、漢字でもそういう表現されるようになったということです。はい、で別名は八仙花、八の仙の花ですね、仙人の仙ですね、に花で八仙花とも呼ぶと、で紫陽花の別名としても挙げられているということです。そういうふうに呼ばれている別名もあるということで、シェアさせていただきつつですね、でただしですね、紫陽花なんですけども、これはですね、どうも日本の固有種の紫陽花であった、紫陽花があるそうで、ガクアジサイっていうのがどうも海外で品種改良されて、で逆輸入されてハイドランジアという紫陽花になったというふうに言われてます。 で、50種類ぐらい、こう、アジサイってあるそうで、で、まあ、いろいろ、特徴が、それでついてたりはするんですけど、その中でも、特に違うのは、やっぱり色合いです。で、アジサイの大きな特徴って言えば、やっぱり、色が違うんですが、じゃあ、なぜかというと、育った土壌で、色が変化するということなんだそうで、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね、アジサイはですね、七変化という別名もつけられたり、移り気無常っていう花言葉がつけられたりするそうなんですけど、それはやっぱりそういう土壌の違いによって色が変わるっていうのがやっぱり影響しているというふうに言われています。で、結局土のですね、酸度というのが影響があるということで、アントシアニンっていうこのアジサイに含まれている要素があるそうで、で、あと土の中にアルミニウムが多く含まれていると、そこがですね、結合して青色になるっていうことがあったりとか、で、アルミニウムが少なければアジサイはピンクとか薄紅色になるとか、そういうのがどうもあるそうでして、で、あとアルミニウムアルカリ性の土壌では溶けないっていう特徴があるので、っていうことで、まあ、色が変わってしまうという現象が起きているということだそうです。はい。で、じゃあ、花言葉、いろいろ、あるっていう話はあるんですけど、青のアジサイと、白と、あとピンク色っていうのが、まあ結構ある、見られるものとしてはあると思うんですけど、それぞれ花言葉は違うんだそうです。青のアジサイは辛抱強い愛情、で、白は寛容、で、ピンクは元気な女性という花言葉が付けられているということで、まあ、母の日に贈ることもよくあるということなんですけども、色を見て、こう、いろいろ渡してみるのもいいのではないかなというふうに思ってたりします。はい。ということで、アジサイについて調べてみました。まあ、この季節アジサイを見たことはたくさんあると思うんですけど、これからどうなっていくのかっていうのもあるんですけど、アジサイ咲いてるのを見たらですね、ちょっとこうそういうことも思い出してみてもいいのかなと思ったりします。ただ僕今こう土壌で色が変わりましたっていう話をしてますけども、同じ場所にどうも咲いてるはずなのに色が違うのがあるなっていうのもあるなと思ったりもするので、多分また別のこう説というか、別の理由ってのもきっと多少あるんだと思うんですけど、今日は一旦ここまでということで、素朴な疑問を調べてみましたのコーナーでした。
ここでオーディオブックサービスキクボンのご案内です。キクボンでは東京創芸社刊行の SF、 ミステリー、ファンタジーなどのオーディオブックを多数配信中です。ぜひキクボンでオーディオブックをお楽しみください。ご案内は声優の金高美幸でした。
はい、ということで、先週に引き続きまして、七海かりんさんの朗読で横光理一さんの作品ハエをお届けしたいと思います。ではお聞きください。
ハエ、作横光理一、語り七海かりん。
おっと待てよ、これはせがれの下駄を買うのを忘れたぞ。あいつはスイカが好きじゃ。スイカを買うと俺もあいつも好きじゃで両得じゃ。田舎紳士は宿場へ着いた。彼は43になる。43年貧困と戦い続けた甲斐あって、昨夜ようやく春後の仲買で800円を手に入れた。今彼の胸は未来の画策のために詰まっているけれども、昨日銭湯へ行った時、800円の札束をカバンに入れて洗い場まで持って入って笑われた記憶については忘れていた。農夫は馬庭の将棋から立ち上がると彼のそばへ寄ってきた。
馬車はいつ出るんでござんしょうな。せがれが死にかかっていますので、はよ町へ行かんと死に目に会えまいを思いましてな。
そりゃいかん。
もう出るのでござんしょうな。もう出るってさっき言わしゃったがの。
さて、 何をしておるやらな。
若者と娘は馬庭の中に入ってきた。農夫はまた二人のそばへ近寄った。馬車に乗りなさるのかな。馬車は出ませんぞな。
出ませんかと若者は聞き返した。
出ませんのと娘は言った。もう2時間も待っていますのやが出ませんぞな。町まで3時間かかりますやろ。もう何時になっていますかな。町へ着くと昼になりますやろか。
そりゃ昼やと田舎紳士は横から言った。
農夫はくるりと彼の方をまた向いて、昼になりますかいな。それまでには死にますやろな。昼になりますかいな。
といううちにまた泣き出したが、すぐまんじゅう屋の店頭へ駆けていった。
まだかの。馬車はまだなかなか出ぬじゃろか。
猫背の御車は将棋盤を枕にして仰向けになったまま、すのこを洗っているまんじゅう屋の主婦の方へ頭を向けた。まんじゅうはまだむさらんかいの。馬車はいつになったら出るのであろう。宿場に集まった人々の汗は乾いた。しかし馬車はいつになったら出るのであろう。これは誰も知らない。だが、もし知り得ることのできるものがあったとすれば、それはまんじゅう屋のかまどの中でようやく膨れ始めたまんじゅうであった。なぜかといえば、この宿場の猫背の御車はまだその日、誰も手をつけない蒸したてのまんじゅうに初手をつけるということが、それほど潔癖から長い年月の間独身で暮らさねばならなかったという彼のその日その日の最高の慰めとなっていたのであったから。宿場の柱時計が十時を打った。まんじゅう屋のかまどは湯気を立てて鳴り出した。ザクザクザク。猫背の御車はまぐさを切った。馬は猫背の横で水を十分飲みだめた。ザクザクザク。馬は馬車の車体に結ばれた。農夫は真っ先に車体の中へ乗り込むと町の方を見続けた。
乗っとくれや
と猫背は言った。五人の乗客は傾く踏み段に気をつけて農夫のそばへ乗り始めた。猫背の御車はまんじゅう屋のすのこの上で綿のように膨らんでいるまんじゅうを腹掛けの中へ押し込むと、御車台の上にその背を曲げた。ラッパが鳴った。ムチが鳴った。目の大きな蚊の一匹のハエは馬の腰の甘獅子の匂いの中から飛び立った。そうして車体の屋根の上に止まり直ると、今先にようやく雲の網からその命を取り戻した体を休めて馬車と一緒に揺れていった。馬車は炎天のもとを走り通した。そうして並木を抜け、長く続いた小豆畑の横を通り、天畑と桑畑の間を揺れつつ森の中へ割り込むと、緑色の森はようやく溜まった馬の額の汗に移って逆さまに揺らめいた。馬車の中では田舎紳士の饒舌が早くも人々を五年以来の知己にした。しかし男の子は一人車体の柱を握ってその生き生きした目で野の中を見続けた。
おかか、なしなし、ああ、なしなし。
御車台ではムチが動き止まった。農夫は田舎紳士の帯の鎖に目をつけた。
もう行く時ですかいな。十二時は過ぎましたかいな。町へ着くと正午過ぎになりますやろな。
御車台ではラッパが鳴らなくなった。そうして腹掛けのまんじゅうを今やことごとく胃の腑の中へ押し込んでしまった御車は、一層猫背を張らせて居眠りだした。その居眠りは馬車の上から蚊の目の大きなハエが押し黙った数段の梨畑を眺め、真夏の太陽の光を受けて真っ赤に生えた赤土の断崖を仰ぎ、 突然現れた激流を見下ろして、そうして馬車が高い崖道の高低でカタカタときしみ出す音を聞いてもまだ続いた。しかし乗客の中でその御車の居眠りを知っていた者はわずかにただハエ一匹であるらしかった。ハエは車体の屋根の上から御車の垂れ下がった半白の頭に飛び移り、それから濡れた馬の背中に止まって汗をなめた。馬車は崖の頂上へ差し掛かった。馬は前方に現れた目隠しの中の道に従って従順に曲がり始めた。しかしその時、彼は自分の胴と車体の幅とを考えることはできなかった。一つの車輪が道から外れた。突然馬は車体を引かれ突き立った。瞬間ハエは飛び上がったと、車体と一緒に崖の下へ墜落していく放落な馬の腹が目についた。そうして人馬の悲鳴が高く一声発せられると、河原の上では押し重なった人と馬と板切れとの塊が沈黙したまま動かなかったが、目の大きなハエは今や完全に休まったその羽に力を込めて、ただ一人悠々と青空の中を飛んでいった。
はい、というわけで、ハエを聞いていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。この作品、七海さんのお芝居がキラリと光る、そんな作品今回にもなったと思います。弊社でやっているオーディオブックストアのキクボンでは、朗読をね、無料で200冊以上、今200冊超えました、公開させていただいてます。で、当然無料っていうぐらいなので、お金を払わなくて聴ける作品が200冊あるということになってます。もし朗読をちょっと気になるけど聞いてみようかなと思ったりとかですね、ちょっとこう暇な時間に耳だけでっていう時があれば、一つの選択肢としてラジオもいいんですが、朗読も入れていただけると嬉しいと思ってます。はい。で、東京草原社のミステリー作品、あと SF 作品、田中良樹先生の作品とかですね、そういったものを多数配信してます。こちらは有料なものですが、そういった有料版の朗読も販売しておりますので、よろしければ聞いてみてください。パソコンでもスマートフォンのサイトでもアプリでもお楽しみいただけます。ということで、ちょっと珍しく CM っぽいことをさせていただきました。はい。
ここでオーディオブックサービスキクボンのご案内です。キクボンでは東京草原社刊行の SF、ミステリー、ファンタジーなどのオーディオブックを多数配信中です。ぜひキクボンでオーディオブックをお楽しみください。ご案内は声優の金高美雪でした。
それではそろそろエンディングのお時間です。皆様いかがだったでしょうか。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジではペットの里親になることを推奨しております。勝手に推奨しておりますっていうことですが、はい、よろしければこちらもご検討ください。それでは、今週もお届けしましたのは総次郎でした。またお会いしましょう。